ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。新しいシリーズで、っていうか私、ここ、まあ、長く言えば40年。短く言えば、ここ3ヶ月ぐらい。このことを考えてきたんですね。で、まあ、ひばりクラブで私が第1章、第2章なんつってやったのは、まあ、このやつを自分の頭を整理して、まあ、皆さんに問いかけて、まあ、皆さんからいろいろご批判もいただいたりいろいろしてですね、それで一段落して自分の考えがまとまったら書いてみようと。それから私この頃講演しますときにですね、かなり詳細の資料を作るんですよ。それは本当は講演っていうのは資料なしでやった方がですね、自分の考えがよく通じるんですね。っていうのは、聞いてる方は普段データとかものすごく見てる方ばかりじゃないんで、どんどんどんどんグラフなんか出てくるとですね、グラフを追ってるうちに話が終わっちゃうっていう感じがするんでね。それでまあグラフなんかはできるだけ少なくして、そして話すんですけども、このところ半年ぐらいはかなり詳細なデータをつけてお話をしてるんですね。まあそれは自分自身のレベルアップにもなりますし、それから新しいことを話しますんでね。そんなデータはどこにあるのっていつもなっちゃうんですね。ですからまあそういうことをやったんですが、この私どもの未来ですね。このシリーズをやるにあたっては、まあ必要最小限ではデータ出すんですけども、主にはですね、そういう今まで私が講演したりなんかしてきた資料に基づいてですね、私のそれで到達した考えを述べたいと思っております。で、まあ今までコメントでね、ありましたように、ちょっと先を急ぎますとね、どうしても雑になります。ただあんまりグズグズしてるとみんなつまんないかな、聞いてる人がつまんないかなと思いましてね、まあ、寝ちゃうんじゃないか。だいたいひばりクラブ聞くと寝ちゃうっていう人が多いんですね。まあそういう反省も込めてあるなんですが、まず第一はですね、これでっかい問題なんですよね。環境破壊と資源枯渇はなぜ起こったんだ。そして回答がなぜないのかっていうことですね。いや、そういうとまたいろんなことがあるんですよ。いや、持続性 SDGs とかやってるじゃないか。全然持続性を達成するような気持ちではありません。それは国際会議における SDGs の議論をしっかり聞いたりですね、それから現実に世界で行われている SDGs の行為っていうのを聞きますと、まあ環境破壊と資源枯渇を早める活動しかしてません。それに金を出すとかね、こんなことやってますんでね。まあそれは国際政治の社会ですから仕方がありません。だからあのバッジが大きいんだと思うんですね。あのバッジが大きいってのは多分嘘だからバッジを大きくしてるんじゃないかと思うんですけど。まあそういうことなんですね。で、まあ、世の中にはものすごく多くの環境運動家がおられまして、環境が大切だとしています。で、私は資源についてはそれほど悲観してないんですよね。私まあ資源が専門なもんですから、まあ千年やそこらじゃね、資源が枯渇するってことはないというふうに思っておりまして、これは学問的にですよ。学生はちょっといけないけど、大学院生なんかに問題なんか出題してたわけですからね。ですから、資源枯渇はそれほど早くないけども、まあ環境破壊もそれほど早くないけども、しかし私はですね、早くないとは言っても、このやっぱりどうしたらいいのかっていう回答ぐらいはやっぱり我々用意しとかないといかんっていうのが僕の考えなんですね。で、まあ簡単に言いますと、環境破壊ってもちろん古代エジプト時代からあるんですよ。ナイル川のね、汚染だとかですよ。それから中世ヨーロッパではやっぱりペストの大流行が15世紀でしょ。あのペストの大流行ってのはやっぱり環境破壊の一種から生まれてきたものなんですよね。まあそういうこともありまして、まあ環境破壊っていうのはもう古代からのものがあってですね。日本には一冊だけですけど立派な本があるんですよ。環境学のね。そういう長期的なことを書いた。ちょっとその方の名前を今思い出そうと思ってちょっと思い出せないんですけど、立派な本でした。それこそ古代から現代に至るまでね。まあエジプトのナイル川だとか、あの時古代ローマのワインの汚染なんかについても、ワインって飲むワインですね。ワインの汚染なんかも書いてあるような、非常に立派な本でしたけど、 まあそういうものはあることはあるんですが、まあ本格的な環境破壊が起こったのは1952年なんですね。ロンドンスモーク。まあこれで、まあ影響があった人も加えたら約死亡者、犠牲者1万人に達しましたんでね。それもイギリスのロンドンっていう非常に先進国の、しかも文明が非常に発達したところで起こりましたからね。まあこのロンドンスモークについてはこのブログでもかなり前ですけど、一回解説をしておりますので、ここではちょっと外しますが、まあ、いずれにしてもロンドンスモークからですね、本当に広域で大規模な環境破壊というのは始まったと、まあ、いうことですね。まあ、その後の環境破壊はですね、まあ、大気の汚染ですね。光化学スモークとかスモークの問題とか、こういうのがありましたけど、大体の環境破壊ってのはですね、金を儲けようという人たちがでっち上げた環境破壊でしたね。あと可能性があるのが、オゾン層の破壊っていうのがあったんですけど、これは対策が成功したのか、それとも元々存在しなかったのか、ちょっとまだわかりません。これはわからないというのは僕がそういうことを軽視してるとかじゃなくて、学問的にまだわかるレベルになってないっていうことを言っております。それから資源枯渇は、まあ石油ショックはですね、これは国際石油資本が石油の値段を上げようとして画策したもんであります。それから今まで資源枯渇ってですね、鉄鉱石なんかも随分言われました。それからレアアースなんかもですね、まあ、レアメタルとレアアースを区別しないで言う人が多いんで、ちょっと混乱してるんですけども、レアメタルってのはメタルですからね、ある意味では地表にない、あれ重たいもんなんで、まあ、やや枯渇の可能性もあるんですが、レアアースっていうのは、アースっていうのはですね、土っていう意味ですので、まあ軽いんでですね、大体地表の表面にあります。例えば、馴染みの深い元素で言えばアルミニウムみたいなもんですね。アルミニウムも土類っていうか土の類に分類されますので、地表に出てるのでですね、鉄のようなメタル、金属よりかはですね、枯渇しにくいという一般的にはそういう傾向がありまして、まあ、今のところの科学の状態を見ますとですね、1000年以上先の枯渇と言いますとね、まあ、少し落ち着いてっていう感じなんですね。だけどこの資源の問題なんかあっても環境の問題もそうですけど、全部政治でですねぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。で、政治でぐちゃぐちゃにしようという人がまた多いんですよ。例えば原子力を推進している人は、ウランの資源の枯渇については言わないんですよ。だけど、一応今ね、ウランの資源の公的な枯渇年限はあと120年なんですよ。石炭なんかがずっと最近なんですね。ですから、まあ今の公的に言われてる資源の枯渇というと、石油と天然ガスとウランは、ほぼ同時に全部なくなります。100年後ぐらいに。大きく言えば100年後ぐらいにですね。ところが、こういった問題が難しいのはですね、まあ、テレビとか専門家が嘘を平気で言うからなんですが、原子力を推進している人はウランの枯渇は言わないんですよ。だから、まあ、普通の人はね、日頃の仕事が忙しくて、いちいちウランと石油と石炭、天然ガスと、ウランの資源の枯渇がいつかなんて結構調べるの大変なんですよ。調べるたって本当はね、自分で計算しなきゃいけないんですね。原木みたいなものから計算しなきゃいけないんです。まあそれはだとできないんですね。で、まあ僕の感じではですね、環境破壊も、まあ地球温暖化なんていうのはそんなにすぐ来るもんじゃないんで、まあ200年ぐらいかかっても縄文時代までいかないかぐらいですからね。まあ今世の中で言うようなもう我々がひっくり返るような地球温暖化っていうのはまあ500年先早くてもね。まあだけど実際には起こらないと思います。この私たちの未来で、これは環境問題を取り扱うもんじゃありませんが、地球温暖化っていうのは温暖化しないと思います。それは CO2 が原因とかするんじゃなくてですね。我々の生活自体が変わっちゃうんで、変わった結果温暖化という問題は、消失すると思いますね。そうするとみんなハッピーになりますよ。今温暖化が進むと CO2 で温暖化が進むと言ってる人たちは、いやこれは社会が変わったんだから俺のせいじゃないよってこう言うし、まあいろいろ言い訳ができますからね。ということで、環境破壊と資源枯渇っていうのは 現在の延長線上でだいたい200-300年、早くて200-300年、まあ普通に考えたら500年っていうぐらいなんですね、かかる。まあなんでかって言いますと、例えば温暖化一つにとってみてもですね、今これ地球が温暖化してると皆さん言うんですけど、これ日本の都市は温暖化してるんですよ。確かに。だけど、これを見られた人が今日のヨーロッパの各都市の、パリならパリとか、そういうところの気温を調べられたらすぐわかりますけどね。ロサンゼルスとか。もう全然温度が違います。だからこれは太平洋のエルニーニョとかラニーニャとかね、それから太平洋のその海流の流れ方とか、それから日本の都市の異常な過密度とか、異常なクーラーの使い方とか、こういうことによるものなので、まあ皆さんが心配しているように地球全体が気温が上がるってことはありません。で、だからそれはそれでちょっと上がってはいますけどね。上がってはいるったって、まだ平安時代よりかずっとずっと低いし、縄文時代よりかさらに低いんですよ。だからまあどのくらいのものを危機だというかっていうとですね、やっぱり普通に考えたらですね、今の方が気温のコントロールなんかもできるわけですから、まあ縄文時代とか平安時代ぐらいまではね、そんなに慌てる必要はない。別にそれが平気だとかいい、ほっといていいって言ってんじゃないんですよ。もうすぐそういうの突っ込んでくる人いるんでね、慌てる必要はないだろうっていうのが僕の感じなんですね。それから気温のね、言い方がテレビが間違ってるもんですから、例えば外が35度でもね、現在、例えば私これ今27度の部屋にいるんですよ。クーラーがありますから。だから27度。だから僕は今日ほとんど、今日夕方外出しますけどね。外出はしますけども、それはもう電車に乗るまで。今電車乗ったら電車にクーラーついてるんですよ。それから多分向こうの今日は真面目な会議ですからオフィスなんですけど、オフィスにも冷房入ってると思うんですよね。そうすると僕の今日の一日の気温っていうのは僕の気温ですよ。丸の内の気象庁が測ってる建物の、ビルの、冷房をガンガンつけてるビルとビルの間で測定してるんですけど、今度北の丸になったのかな、少し良くなったかもしれませんが、まあ、いずれにしてもそういうところで測ってる気温っていうのは、今実体的に意味がないんですよ。全然意味がないんです。気温としての意味がないんですよ。温暖化だ、温暖化ってみんな騒いでるけども、僕なんかはですね、僕の今から40年前の僕が感じる、接している気温よりか、今の方がずっと涼しいですよ。それはもちろん。だから、なんか人間っていうのはそういう錯覚の中にいるんですね。だからまあ、温暖化するにしても慌てる必要ない。もう一つの理由はですね、地球っていうのはですね、温度が一定なんですよ。まあ、非常にひどいことあると暖かくなったり、まあ、寒くなって氷河時代になることはあるんですけど、今まで暖かくなって生物が死んだってことありません。一回も。寒くなって生物が絶滅したってことあります。だけど、暖かい方はね、なんで暖かい方は、危機にならないかって言いますとね、寒くなりますと、あらゆる反応が止まっちゃうんですよ。化学反応が。凍っちゃって、もしくは凍ったに等しくなって。だから作物は取れなくなるし、反応がみんな落ちちゃうんですよ。ところが暖かくなりますとね、今まで30度しかいかなかったんですが、35度、40度になるとね、水は蒸発するし、木とかそういう反応がどんどん進みますのでね、どうしてもこう自動的に下げる要因が増えるんですね。ですから、もちろんですよ、極端なこと言って地球の気温がどんどん上がって100度超えたら、海の水が全部蒸発しますから、ものすごい熱が取られますからね。もちろん100度以上はいかないんですよ。もちろん100度以上はいきませんが、40度ぐらいでもですね、ものすごく反応が進みますから、特殊な場合を除いては、どんどん気温が上がるってことは、まあ、地球の構造から言ってね、できないことなんですよ。地球が岩とかね、そういうもんだけでできてんだったら行くんですけど、まあ木々もあるし、動物もいるし、それから水もあるし、ということなんでね。まあそういうものが支えになります。ただ、今温暖化って言ってる人たちが、ちょっとね、学力が不足してるっていうかね、まあ欲得で言ってるとかそういうことがあってですね、 そういう全体的なことを考えてる人はいないですね。特に東大教授なんかで、まあ、名誉のためにというか自分のために温暖化なんつって、温暖化なんつってる人はね、本当に知識が少ないんです。もう生物学なんても全然わかんないと。もう、とにかくコンピューターで計算することだけとかね。まあそういう人が多いもんですから、あんまりご心配はされなくていいと思いますね。まあ、資源の方は、一番早いのが何ですかね。まあだけど、これもやっぱり500年ぐらいはなくなるまでかかります。今でも石油がなくなると言いながらですね。まあ、石油は次々と今でも新しい油田が発見されておりますし、もともと石油っていうのは大昔にできたものなんで、かなり地下に深いところにあるんでですね。深いに近いところにある石油っていうのが掘れるってことが分かったのが、まあ2000年、それからまあこれが商業生産に乗るとなったのが2010年ぐらいで、まあ最近なもんですから、あまり皆さんの頭にないんですけども、まあこのちょっと地下に深いところにある石油の量を私がちょっと計算しますとね、まあどんなに短くても1万年はあるなと、4000年は間違いないなと思いますんでね、4000年もしますと、もう全然社会変わってますよ。ですから、エネルギーも全然変わってますので、まあまあ、4000年後ぐらいを心配するとはちょっと心配のしすぎでね。で、これで資源枯渇とか環境破壊って、そんな先の話なのに大騒ぎしてんのは、ただお金が入ってくるんですよ。人の恐怖心につけ入るとお金が入ってくるっていう大原則がありましてね。まあ、それでやってるだけですね。それで、なぜ回答がないのか。なぜ回答がないかっていうのが重要なんですよ。じゃあこうしたらいいじゃないかってないんですよ。節約っていうのはね、絶対回答にならないんです。今まで環境問題、いろんな環境問題起きましたけど、節約すればするほど悪くなるんですよ。これはまあある時に今日これ主たる数字じゃないんで言うのは何なんですけども、節約というのは人間の知恵も閉ざされちゃうんですね。ですからまあリサイクルの時にあったようにごまかすことであるんですね。今のリサイクルがそうですよ。皆さん一生懸命リサイクルやっておられると思うけど、リサイクルはもちろんリサイクルしてませんからね。ただリサイクル法律があるんですよ。このリサイクル法律を作る時に、リサイクルしなくても焼けばリサイクルにしたということにするという法律になってるもんですから。今は全然リサイクルしてませんよ。全然したって 1% ぐらいしてるから。またそういうこと言う人いるんですけど、実体的にリサイクルしてないんですけど、焼けばリサイクルっていう登録になるんですよ。だから、そういうごまかしね。このひばりクラブはごまかしはやりません。ごまかしとか嘘とか全然やりません。で、ごまかしでいいっていう人もいるんですよ。コメント見ますとね、武田がなんか言ってるけど、リサイクルだって別に燃やしたっていいじゃないか、リサイクルって名前つければいいんじゃないかって言ってるけど、僕はそういう考えじゃないんですよ。僕はリサイクルって言ったらリサイクル、再利用しないとリサイクルじゃない。燃やしたらこれはリサイクルじゃない。ヨーロッパではね、燃やしたやつを日本ではサーマルリサイクルなんて英語に変えてなんかごまかしてますけど、ヨーロッパはサーマルリサイクルってのリサイクルに入れちゃいけませんっていう法律がありますよ、EU のね。当たり前ですけどね。嘘をね、やっぱり社会に蔓延させちゃいけませんから。ということで今日は入り口、私たちの未来、環境問題と資源問題がなぜ起こったのか。それから、これ、嘘で起こったわけじゃありませんよ。ちゃんと、このまま行きますと、環境破壊される。500年後にね。500年後ですけど、破壊されます。それから、資源枯渇も、500年後っていうか、まあ、1000年後ぐらいに起こるかもしれません。現在の、我々の文明が、行き先のない文明であることは間違いありません。ただ、30年後に石油なくなるとか、あんな嘘言っちゃいけないんで、やっぱり、ちゃんとしたこと言わなきゃいけませんね。NHK みたいに30年後に石油なくなるって大騒ぎして、もう日本人本当苦しみましたけどね。あれことやっちゃいけませんよ。1972年に NHK 毎日言ったんですから。もうそれから50年も経ってんですよ。ということでね。それ嘘はいけません。なぜ回答がないのか。それは、みんなが今までの路線にあるわけです。ですから、明日は今までの路線って一体何なのか。っていうことですね、まず第一。それから、今までの路線を変えるためにはどうしたらいいのか。これをお話をしていきたいと思っています。